詩編の135編です。で、これは前のところで134編で、都に昇る歌っていう一つのグループが終わったわけですね。で、そこからまた別の詩が始まっているわけです。で、このそういうですね、一グループが終わって、あと最初のこの歌っていうものはですね、これは賛美の歌になっているわけですね。で、これを見たら分かりますように、個人の苦しみや個人的な問題がここでは全く言われていないわけですね。詩にはそういういろいろなものが集まっているわけですが、都にエルサレムに登ってですね、そしてそこで賛美をする、あるいは途中で、いろいろな賛美をする、そういうことが134まではあったんですけど、ここからはまずハレルヤっていうことがあります。で、このハレルヤっていうのと全く同じハレルヤがですね、この詩編には3回、原文でハレルヤっていうのは3回出てるんですが、一つは一節ハレルヤで、一番最後にもありますね。一番最後にもハレルヤというのがあるわけです。それからもう一つはですね、ハレルヤというのはどこにあるかというと、これは実は三節の主を賛美せよというのもハレルヤなんです。原文は全く同じなんです。だから3回出てくるんですけども、この詩ではですね、最初のと最後の2つをハレルヤっていうふうに訳してあるわけです。だけど3節はですね、主を賛美しようというふうに日本語にしてあるんです。こういうふうにですね、これは全く同じ原文なのにこうしてあるんですね。ハレルヤっていうのは主ヤーウェを賛美せよという命令形、前から言ってるんですね。本来は二人称複数形に対するあなた方主を賛美せよっていうのが本来の意味なわけです。で、これはこの詩はどうしてそういうふうに同じ原文が同じなのにこうしてあるかというと、最初と最後だからですね、をハレルヤにして、途中のものをハレルヤっていう訳、日本語にこの訳したというわけなんですね。で、それが旧約聖書のギリシャ語訳にそういう訳し方をしているわけです。ギリシャ語70人が集まって訳したという言い伝えがあるんですけども、ありますが、その70人訳でですね、こういうふうにハレルヤ、最初と最後だけハレルヤ、真ん中は主を賛美しようとしてあるか、それに習ってこの日本語訳でもそういうふうにしてあるわけですけどね。本来はハレルヤなんです。それで次の賛美しよう主の宮になってありますね。この賛美しようっていうのも、これもハレルなわけです。ハレルハレルなんですね。ハレルヤ、それからハレルー主の皆となっているわけです。元はですね。で、ハレルー主のしもべや、主のしもべたち、これは呼びかけなんですね。これ全部ハレルーがこの一節には3回繰り返してあるですね。このハレルヤっていうのは英語で言うと何かというと、英語訳、現代のアメリカで一番よく読まれている英語訳ではあるんですね。このところをどのように訳しているかというと、3つともプレイズと訳しています。 Praise the Lord, praise the name of the Lord というふうに、なっているわけなんですね。で、ちょっとそれを見てもらうことをします。だから あの赤い本ですね、プレイズっていうのは賛美するって意味なんですよ。だからあの本を省略的にワーシップっていうのは不適当だっていうのはそういう意味なんです。あれは賛美の本なんでね、賛美をしながら礼拝をしていて、プレイズ&ワーシップは礼拝という意味なんです。だからワーシップを言ったんではですね、賛美本でなくなる、礼拝という意味なんですね。短くになったらプレイズと言わないといけない。プレイズ&ワーシップってありましたね。あれ賛美しながら礼拝、歌いながら礼拝しようという意味であの名前にしたわけなんです、ね。そういうことで、このニューインターナショナルバージョン、今この回したものでは全部ですね、135編の一節、ハレルヤも賛美しようも賛美、全部ハレルっていう賛美せよっていうのが使われているから全部プレイズにしてあるわけですね。Praise the Lord, praise the name of the Lord, praise Him, you servants of the Lord ですね。はい。まあ、そういうことで、よく使われるハレルヤも賛美しようも同じだということなんです。で、ハレルヤ、ヤーウェというのはヤーウェのことですね、神様のこと。それから神様と同じ主の皆っていうのをここで分かるように平行法ですから、ここの1行目と2行目は同じことなんですね。ヤーウェを主の皆と言い換えているということが分かるわけです。こういうふうに集まっている人たちに対して主を賛美しよう、賛美しなさい、あるいは賛美しましょうという命令形ないしは勧誘、勧め、それが本来のこのハレルヤという意味なんですね。で、後の時代になってハレルヤ、神様を賛美しますという自分の気持ちを言い表す時にも転用されるようにもなっていったわけです。ハレルヤって言ったら、あるいは神様万歳とかですね、そういうふうに自分の賛美する気持ちをも表すようになっていったんだけど、本来はこういうふうに、指揮をする人がですね、みんなに向かって賛美しよう、賛美しようっていうふうに言う命令形ないしは勧誘だったわけです。まあ、そういうふうに2節、主の家に私たちの神の家との神殿、庭にみんなおる人たちを賛美しようと、主を賛美しようということですね。恵み返しを、喜ばしみなを賛美しよう、これ言い換えてるわけですね。 なというものと神様ご自身同じだというわけです。で、そこからですね、今度はどういうことかというと、賛美するというその理由ですね、どうして賛美をすることができるだろうかというその理由についてですが、ここで、4節から7節まで言っていることは、4節だけはですね、まずこの選びということです。これを思ったら本当に神様に感謝し賛美するっていう気持ちがまあ自然に出てくるわけで、他の人たちは知らないわけですね。この当時もユダヤの人だけが本当の神様があるということを知らされたわけです。インドとかエジプトとか中国とかメソポタミア、全部の人たちは、あるいはその他の全部の人たちは、世界の四大文明ということの人たちも知らなかったし、その周りの全世界も知らなかったわけですね。この世界に偶然ばっかりのように見える中に、全てをご支配なさっている神様オリオンはみんな知らなかったのに、本当に一つのみもわずかの人たちだけが選んだ。それがこれなんですね。ヤコブ、イスラエルと同じことなんですけども、私たちは選んでくださった。選んでくださったということがあるので、そういう神様に対してですね、本当に賛美しよう、感謝をしましょうということで、まあ、一番近い自分たちの気持ちから出発しているわけですね。自分が本当に神様のところに近づき、あれを知らせてくださったと、本当に賛美しよう、感謝しようと。で、それから次ですね、 5節から6節、7節。これは同意してかっていうとですね、天地を創造された神様ということを思えば思うほど神様を賛美する気持ちが自然に広がってくるということなんですね。確かに本当に知ったと、主こそ大いなる絶大の大きい方だという、それを具体的に言って、天の星を見ても月を見ても、あの太陽を見ても大空を見てもですね、どこを見てもですね、こういうものを作った神をいうことはありえないですね。ギリシャやインドの人たち、日本の人も中国の人も神みたいなものは言ってるわけなんだけど、みんな人間みたいなものですね。戦ったり奪い合ったり、女の人をかどわかしたりとか、そういうことが書いてある。だから天地を全部創造したということはとてもじゃないけど考えられていないわけですね。まあ、そういうことで、どんな神々も勝って大いなる方だ。それはまず天において、前にも言ったし、この間の近畿集会の時にも言ったんだけど、今、4時ごろ、3時半ごろからでもですね、北東の空にとても強い光で、今年になって金星満たしておりますか？桜井さん、ぜひ4時半ぐらいでも行ってみてごらんなさい。今ちょっと天気がやっと安定したから、とっても強い光ですからね。ちょうどこの頃に冬の星座もやる、オリオン座も上がってくるわけですね。夜が明ける頃だからです。今は夏でしょ。夏だけど、ずっと今夏の星座ずっと動いていくわけだから、夜中から明け方になったらだんだん秋の星座移って、さらに冬の星座が東から現れてくるわけなんです。だから真夏でも夜明けは冬の星座オリオンが見えるわけですね。オリオン座っていうのは一等星がたくさんあるわけですね。リゲルとかベテルギウスとかですね、大牛座のアルデバランとかスバルとかですね、双子座とか多い、それに明るい星に混じって金星がもうとりわけ一番大きな光でピカーとじーっとですね、瞬きしないで光ってますからね。早めに寝てですね、4時ぐらいでも3時半でも起きてぜひ見られたらいいと思いますね。早く起きない限りは見られない。夕方の宵の明星は誰でも見えるわけです。天気良かったですね。みんなが眠ってるだけに一層そういう、イエス様に例えられたということです。そういうことを見て昔の人もですね、天はああいうものを作った星々をですね、それから地上のものを見ても、山にしても川にしても海にしてもですね、こういう花木、あらゆるものを見ても、あるいは動物生き物ですね、で海、大きな海地からその深いところにあるさまざまな生き物、ここで一番大きいものを全部言ってるわけですね。神様の創造を一番大きく表す 天全体、地上全体、それから海全体、そういうふうに天と地と海っていう大きなもの全部ですね、神様の技、大きな大きいことだと言って、それを思ったら本当に神様を賛美せざるを得ない、賛美したくなるという、賛美しましょうと。で、次はこの雲と雨、あるいは風、そういう自然の現象っていうこと、これらをこの星を作った人はですね、この特に具体的には6から7を特別に取り上げていってるんですね。神様の創造の大きさって非常に雄大なものだ。そういうふうに、この神様を賛美しようっていう中で、まず自分たちが選んでくださったですね、大きな恵み、指の中に入れてくださったということと、それから外の世界を見たら非常に大きな様々なものを作られている、こういうふうにですね、大体本当の神様賛美っていうのは自分のことが天地との両方思わないとなかなか賛美できない。いくら天地が創造されたといって、自分が非常に苦しくて悲しいことがいっぱいあったらですね、天地とどころじゃないんですね。あんまり感じないわけです。あんまりも苦しいことや悲しいことあったら、痛いことあったらですね。 で、しっかりと自分もこういう苦しいことがあってもなお神様を選んでくださったと本当に思えるときに、やはり賛美が自然に広がってくるということで、この2つのことが並べられてあるわけですね。それから次、次のところですね、8節からは何かというと、これはですね、今の私たちには直接関係のないような国や民族みたいな名前が出てくるわけ、王の名前とかなんか出てくるわけです。こういうのが出てくるから、旧約の詩編をですね、興味を持って読まない人も多いわけですね。エジプトのウイグだとか、パラオだとか、アモリとかね、こんなものなんの関係もないですね、私たちは今。だから、しばしばやはりこういう地名とか場所の名前を見ると途端にこれは関係のないことが書いてあるというのを思い込むわけです。ほとんどにそういうことです。クリスチャンでもそういうことで、こういう詩はあんまり力を入れて読まないということが起こるんです。これはですね、どういうふうに私たちが受け取るべきかというと、これは時間、歴史の中で神様が生きて働いてきた、導いてきてくださった、さっきの空間ですよね、物理的空間。これは時間の中でですね、生きて本当に働いて導いてくださったというんです。そういう点から神様は本当に素晴らしいと言ってるんですね。そういうふうに、この自然の世界とともに人間に関わることですね。最初は選んでくださったということと、選んで終わりじゃなくて実際導いてきてくださったというこの点を挙げてあるわけです。それで過去を振り返ってこのようにですね、イスラエルの人も導いてくださった。だから今も困難があるけれども、きっと今も導いてくださるに違いないというように信じていったわけです。これは詩編にあちらこちらにあるんですね。現在非常に苦しいけれども、過去を見たら確かに導いてくださったんだ。だからその主に信頼をしますというのが多いわけですね。こういうふうにですね、賛美しようっていうためにですね、そのどうしてなのか、賛美することができるのはどんなことによってだろうかということが分かる。これは現在の私たちもそうですよね。私たちも過去をずっといろいろ振り返ってみたら、確かにですね、導いてくださったと、時間の中でですね、それから天や空、地もそうですね、それから確かに選んでくださった、こういったこともですね、一つ一つ、ゆっくり考えてみますと、今の私たちにも当てはまるということですね。そういうふうに、今目先のことが何か良いものを与えられたから賛美するというふうな狭い見方ではないわけです。ですね、遥かな過去から、あるいは天地から、あるいは民族全体、あるいは自然、そういういろんなものを見てですね、そうして神様を賛美しようと言っているということですね。そういうことで、人間が何かを賛美するということは非常に狭いところを見ているんですね。例えば今高校野球とかいうことでもういつもそれをやってますね。それを賛美するのは優勝したチームだけなわけですね。優勝したらみんなが賛美すると、もうすぐに終わるわけです。そういうことで優勝した人たちだけに賛美をパッと集まって、一時的に短い時間集まってもすぐに消えていく、そういうもんですね。今度の選挙でも多分民主党が圧倒的に勝つだろうと思いますが、そしたら鳩山さんあるいは小沢さんはすごいと、あれだけ自民党にも絶対もう有利だと思ったのは勝ったと、鳩山小沢は素晴らしいというわけと、時期にいろんな問題が生じたら今度は不満がいっぱい出てくるわけです。 要するに人間の賛美っていうのは本当に短い期間で終わってしまうんですね。で一部の人狭いわけ、今私たちが願っていることが叶えられたら明日賛美を始めるということです、まあ、そういうように非常に儚いんですね、救われる、有名なあの女優の酒井奈美菓子とかいう人もですね、ちょっと前までは NHK の大河ドラマで、ね、重視役みたいに出たりとか、非常に大企業のコマーシャルに使われたとか、なんとかなんとかなんとか、裁判官制度にもなんかコマーシャルに使ってたとか、そういう官公庁ですら使ったとか、その人がこういうあのいろんな良くない薬、覚醒剤とかいっぱいいろいろ飲んでたりとか、途端に暴いていってるんですね。それまでみんな褒めとった、全部今度暴き出してやっつけるという、本当にこの人間が褒めるっていうことはとっても儚い、狭いね、この聖書の世界とこういうふうに遥か彼方から遥か当時全世界からいろんなこと歴史から全てを見た上で神様を褒めるもんだから、その神様を賛美というのは消えることがないわけですね。この3000年間も同じ神様がずっと続いているわけです、はい。まあ、それがこの聖書の広さ深さ大きさということですね。で、だからこそこのまた13節から主よ、あなたの本質、あなたご自身は永遠だと。皆の記念はどういう意味かと、皆の記念はいよいよにあんな言い方しないですね。あなたの皆は永遠に覚えられるっていうことなんです。この皆の記念というのは、ね、あなたのことは永遠に覚えられます。今言った通りですね。三千年経ってもずっとその覚えられて賛美されていくわけです。そして、神の力を持って人々のもちろん間違った点を裁き、あるいはまた力を与える、でそういう大いなる神様に比較をしたらですね、他の国の神々っていうのは本当に価値がないということを言ってるんですね、口を作ってもこれは人間が作ったもの、天地を作ったのではなくって人間が考えて作ったものを神として拝んでいると言っている。で、目があっても見えない、耳があっても聞こえない。で、そうしてですね、18を見たらこういう間違ったものを神様と拝むというとですね、その人も目が見えなくなる、聞こえなくなる、口があったら話しなくなる。これは少し前のダンテの新曲で言ったようにですね、間違ったものにくっついていったらその人も本当のことが話せなくなる、真理は言えない、きれいごと力がない、正しい道も歩けない、耳があっても神様のことは決して聞こえない、そういうふうに間違ったものに耐えれば耐えるほどその人って今同じようになっていく、まあ当然ですよね。こういうあの現代ではですね、実際にこの木で作ったものを神と拝むっていうのは割合少ないなっていうけど、自分を一番大事だとして自分自身を偶像として拝む、一番大事なものとしているのがたくさんあるということですね。これ自分を偶像として一番大事なものとする、神様のおらない自分だ、そうして自分の欲望を一番にしたり自分を大切にして自分中心の人はやっぱりこれと同じ、真理は語れなくなる、本当の洞察は決してできない、狭い、自分自分といつも思っている、自分中心に物事を考えて集めようとする、自分のところに引っ張りをする、そういうふうなことは決してこの本当には見えなくなるという、真理も聞こえない、これも当然そういうことなんですね。だから必ずそれは分かってくるわけです。本当にその人が神様のことを思って信じていたらだんだん見えるようになって、見抜く力ができる。で、この人が語ることは何か語ってもどっか真理だ、 でも表面はいくら偽とされても、偽自分というものを中心に置いている心の奥にですね、してたらいくら語ってもどっか人を心に打つものがないということになるんですね。でそういうことで、まあ、このことですね、人間的なものに私たちが寄り頼むときには同じようになっている偶像と、そういうことは私たちは本当に、裁きを受けることなんですね。それで最後の段落は、もう一度ですね、この讃えよっていう、これを見たら前のところ、賛美せよという訳語と違っているわけですね。讃えようにしてあります。これは言語が違うからです。これはですね、バルーという言葉なんですね。でここでは讃えよと、この讃えよという言語はバルークという言葉です。こっちはハレルーなんです。それで一応区別をしているわけなんですね。だけど意味的にはほとんど同じなんですね。同じように使われます。ですからさっき言いましたこの英語訳で思って見てもらったら分かりますが、この英語訳ですね、これを何つか、こちらはプレイトです。そちらに名前してるのは全部プレイズにしてあると思います。同じ英語でプレイズにしてあるんです。こちらプレイズは、ブレストに2つに訳し分けてますけどね。こちらから回してるのに言ってるのはこのプレイズと、それからもう一つブレストという2つに訳し分けているんですけども、本来はプレイズと同じように英語でも訳されているということですね。自分で通読しているときはほとんど気がつかないと思うんですね。賛美しようと書いてある、讃えようと書いてある、どうしてだろうかあんまり考えないと思うんですけどね。元の言語は違う、そういうことで最後にも、すべての人よ主を賛美しよう、主を賛美しよう、主を賛美、繰り返し繰り返し言ってるんですよね。人間ではなくですね、人間ではなく主を賛美しようと、初めからこれ、初めも主を賛美しよう、で最後も主を賛美しよう、これはもういつも人間、神様を見つめよう、もう聖書はそれで一貫してるわけですね。この間のその近畿教会ではですね、あえて心の闇を見つめようっていうのがあったわけですけども、聖書の姿勢は確かにこれ反対なんですよね。どんな場合でもこの闇がある、いつもこれ闇があるわけです。どこを見ても社会でも心で、だからそんな意識してまず見ようと、そしてその闇に光をもらおうというわけですね。主を賛美しよう、主を仰ごうと、そういうのが確かに聖書ではもう一貫してずっとあるという。私たちは普通だったらそんなにできないわけですね。主を賛美する不満、あるいは人間を賛美する、だからこそ聖書でいつも引き戻される必要があるわけです。自然にできるんだったらあんな聖書書かないわけです。自然にほっといたら人間を賛美したり不満がいったりそんなばっかりになるからですよね。それで聖書を読むという意義があるということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。